それでは早速監督とランデルさんに一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まず監督、ご挨拶をお願いいたします。
谢谢各位观众来看这部电影，我很高兴我又刚演今天在东京，谢谢各位。
皆さん今日はこの映画ですね、見に来てくださってありがとうございます。またですね、こうやって東京に来られて本当に嬉しく思います。
皆さん、こんにちは。私はダドです。私はタオのコミュニティアです。
はい、ありがとうございます。それでは Q&A に移る前に、私から一つ監督に一つお伺いしたいことがあります。ゴッドスピードという意味はですね、幸運を祈るという意味だそうですが、なぜこのタイトルでこの企画を映画を作ろうと思ったんでしょうか。
最早的时候是把想把取一路顺风的用名字是ボンボヤージ。
まず最初はですね、ボンボヤージという、タイトルにしようと思ったわけです。
但是我那个有一个朋友呢，他说风比较就是太一般了，他就建议我用 Godspeed。Godspeed 是一个非常古典的一个英文，就是一路顺风的意思。
しかしですね、ある友人がですね、私にこう言ったんです。ボンボヤージはあまりにも普通すぎるから、違うのにした方がいい。ゴッドスピードというですね、ちょっとですね、古風な英語があるので、それにしたらどうかっていうふうに言いましたので、それに決めました。
我觉得事实上人生没有一路顺风的。
この世の中でですね、全てがうまくいく一路順風なことっていうのはなかなかないことですよね。
所以我觉得就是应该就是说，我们在这个人生这种逆境里面呢，我觉得可以达到一个什么东西，可以做到一个什么东西，让我们在里面可以一个包容，然后互相了解，然后互相做一个比较好的一个相处之道。
ですからですね、その人生をのためにですね、何ができるかということをですね、いつも考えてなければいけないと思ったわけです。例えばですね、自分のその心の片隅にですね、何か他人のためにできるようなことはないかというような、この包容力といいますか、寛容の心っていうものを持っていることが大事だと思いました。そしてお互いにそうしてこそ、理解し合うことができるんだというふうに思います。
本当に素敵なメッセージのこもった映画でした。はい、では早速ここから皆さんからの質問タイムに移りたいと思います。
大変面白い映画ありがとうございました。監督の映画も前の作品もそうなんですが、なんか非常に展開が皮肉な感じの展開になる映画がお撮りになるなという気がするんですけども、今回のストーリーをストーリープロットを考えるにあたってですね、どの辺から出発をされてこういうプロットを組み立てられるんでしょうか。
我觉得电影，我这部电影也是非常非常讽刺的。
映画っていうのはですね、いつもその皮肉なですね、意味合いを持っているものだと思いますね。
但是我觉得这个电影应该怎么讲，就是说，我觉得这个故事的发展是我很不经意的。我当初就是一点一点接受一些故事、一些讯息完以后，我都没有想到这故事会走那么，会到这个地步。因为每个人都说这是我第一次拍的一个 happy ending 的电影。
ストーリーをですね、組み立て方ですけれども、少しずつ少しずつ、プロットをですね、組み立てていくわけですけれども、そのどういうふうに最終的に持っていくのかっていうのはですね、自分でもですね、わからないっていうか、はっきりさせないままですね、展開していったわけですけれども、多くの人はですね、この作品、こんな自分がですね、私がですね、ハッピーエンドの作品を撮ると思わなかったので、これが最初のハッピーエンドの作品ですねって言ってくれたわけです。
ナージェさん初主演ということで、監督の作品に初めて出演されてみて、映画の現場いかがでしたでしょう。
因为其实我在台湾的工作，其实是主要是在电视跟综艺上面做表现。那可是我跟钟导演已经是合作第四部他的电影了。那其实跟导演开始合作，大部分是客串，然后可能只是比较没有这么吃重的角色。那这是第一次比较重的角色这样子。
僕はですね、台湾ではですね、テレビとかでですね、バラエティ番組等の司会とかですね、コメディをやったりですね、そういうことをしているわけですけれども、チョン・モンホン監督とはですね、これは第4作目一緒にやらせていただいているわけですけれども、でも今までの役柄っていうのは割とゲスト出演みたいな、少ししか演じる場面はなかったですけれども、今回はですね、本当に初めてですね、このヘビーな役をですね、しっかりとやらせていただきました。
然后因为这个，其实这次看到这个中岛把剧本拿给我的时候，那我就第一次感觉到，在中岛的电影里面出现了一个很温暖的一个结局，然后我也觉得说这个角色其实很迷人。那所以当时就觉得说，哎，然后因为我们这么多年的默契了，已经合作这么多年，所以就会很信任，然后就觉得是一个很愉快的工作的一个很愉快的工作的经验，所以就有一个这么好的电影。
脚本をですね、初めて見せていただいたときですね、すごくですね、いい役だし、いいお話だっていうふうに思いました。本当に何度もですね、監督とは、監督の作品に出させていただいているので、とても僕のことを信頼していただいているから、こういう役をいただけたんだなっていうふうに思いました。本当に撮影現場でもですね、楽しく演じることができました。
台湾で売れっ子のコメディアンとして活動してらして、今回香港の喜劇王と言われたマイケル・ホイさんとほとんど2人でこう移動していくっていう絡みがすごくあったわけですけども、そのマイケルさんとの、共演について南斗さんにぜひお話を伺いたいと思います。
因为一开始知道要跟许冠文大哥合作的时候，其实非常的兴奋，因为他是我小时候就看他的电影，然后知道他是就是喜剧之神。那以前那个香港非常非常多喜剧电影都是他拍出来的。那我就要跟他合作，所以我就觉得说，哎呦天哪，这是太棒的一个机会。那可是想不到就是因为这个，但这电影里面其实许冠文大哥跟我都没有在特意刻意的去搞笑啊，或者希望自己变得很好笑，然后只是很认真把这件事情把它演完，然后最后就会出来一个结果。那我刚刚看到这个电影，我是第一次看，那我才知道说许冠文大哥他真的有他很厉害很厉害的地方，就是他在拍摄现场可能没有感觉到，可是电影一出来之后，哦，真的是大前辈，然后觉得说还有很多要跟他学习的地方。
本当にマイケル・ホイさんとの共演ということで、すごく僕にとってはですね、素晴らしいチャンスだなというふうに思いました。なんといってもですね、僕は小さい頃からですね、マイケル・ホイさんのですね、いろんな作品を見てきました。本当に香港のですね、コメディの神様みたいな俳優さんなわけですよね。その人と共演できるっていうこのすごいチャンスをいただいて本当にびっくりしました。でもこの映画の中では、マイケル・ホイさんと僕っていうのは2人ともこの役柄の中ではですね、全然そのコメディアンとしての芝居は全然ないわけですよね。そしてだんだんその結末にそういうコメディアンとしての要素がないままですね、結末に向かって進んでいくことですけれども、この映画をですね、僕は実は今日客席で初めて見たんですよね。実際撮影現場でですね、一緒に演じている時そんなにその凄さっていうのを感じなかったんですけれども、今日初めてこのスクリーンで見てみて、そのスクリーンの中のマイケル・ホイさんの凄さっていうものを改めて思い知らされまして、本当にさすがだなって思いました。
我又看到他会更尊敬他
本当にますますですね、マイケル・ホイさんへのその尊敬の念が強まりました。
はい、ありがとうございます。
すみません、私もマイケル・ホイのことを聞きたかったんですけど、監督に伺います。マイケル・ホイを起用した理由とかテーマとか、口説き落としたとか、どういう演出をつけたか、あと役名も非常にユニークで、確か今日英傑って書いてあったんですけども、この役名の監督が決められたんでしょうか。
基本上这个故事的缘起是我很早的时候看到台湾一个故事，就是有一个经营证司机载了一个乘客，载了25个小时，然后最后乘客跑掉了。最早的时候看到一个故事，就是在新闻上看到一个故事，就是一个经营证司机载了一个乘客绕了25个小时，载了25个小时从北部到南部，然后那个司机那个乘客最后跑掉了。
その元々の成り立ちっていうのはこういうことだったんです。新聞でですね、読んだんですけれども、それは新聞のある記事でですね、台湾の北から南にですね、タクシードライバーがですね、20時間以上ですね、ずっと運転したにもかかわらず、その乗客にですね、逃げられてお金ももらえなかったっていうですね、話を読んだんです。
但是我有一次听到那个故事里面他们去吃小笼包的故事，这个故事是我从一个计程车司机听到的一个故事，它里面有小笼包，有一段
对
小笼包那一段里面那个司机呢，那段故事是一个计程车司机跟我讲的故事，一个香港来的计程车司机跟我讲的故事。
小笼包が この映画の中に出てきますけれども、そのシャオロンパオの話っていうのはですね、やっぱり香港から来て台湾でドライバーをしている人がですね、僕に語ったことでした。
那个司机呢就是我当初想说用这个香港司机的时候呢，就是原因就是因为我有一次搭计程车，然后那个司机是香港来台湾的，然后他跟我讲了他去小笼包带他老婆丈母娘去鼎泰丰吃小笼包的故事，是一个香港司机跟我讲的，那个香港司机总来台湾的。
ディンタイフォンっていうですね、有名なシャオロンパオの店がですね、ありますけれども、誕生日にですね、奥さんと食べるはずだったっていう、そのシャオロンパオのをディンタイフォンで食べるはずだったっていう、あそこのシーンっていうのはですね、この香港から来たタクシーの運転手がですね、教えてくれたことなんです。
我当初决定要用一个香港的计程车司机，我听到这故事，我就决定把一个香港计程车司机用在我的电影里面。那我决定用香港计程车司机的时候，我就决定用许冠文了。
そしてこのまあタクシードライバー、香港から台湾に来てタクシーを運転している人の役には、あ、これはマイケル・ホイさんがいいっていうふうに思ったわけです。
Well, 因为用许冠文呢，就是我觉得我是一个非常。能跟他合作是我一个很开心的事，因为我从小就很喜欢他的电影，所以我就决定这个电影无论如何就要找徐光来演。
やっぱりですね、マイケル・ホイさんというのは、もう小さい頃からですね、私がですね、前からですね、マイケル・ホイさんの出演したですね、映画をいろいろ見てて、大好きな俳優さんだったので、今回その、ぜひお願いしたいと思ったわけです。とてもマイケルさんと一緒に映画を作れてよかったと思います。嬉しいです。
那片子里面所有的演员的名字就是他们真实里面的名字，有纳豆就纳豆，许光就老许，所有的名字就是他们现真实生活里面的名字。
映画の中のですね、いろんな人物の名前というのはですね、演じる役者さんたちそれぞれの実際の名前をですね、使ったわけですね。例えばですね、納豆さんは納豆、そして許冠文さんなので許冠文さんですね、マイケル・ホイさんのことですが。
ありがとうございました。とても面白く見させていただきました。前作も拝見したんですけど、前作も山の上の小屋といって、この場所というかロケ地をどうやって見つけてきたんだとすごく印象に残る場所で、今回も古いボーリング場とかですね、他にもタイ冒頭のタイの劇場なんかも私は印象的でしたり、それ以外の屋外のシーンも印象的だったんですが、特にその古いボーリング場のような面白いというとあれなんですけども、ユニークな場所をどうやって監督をお見つけになったのかをお聞かせいただければと思います。
可以说就是说我们那个保龄球馆，事实上没有保龄球馆，是没有那个保龄球是我们搭出来的。
実はですね、古いですね、ボーリング場はですね、実際はボーリング場じゃないところなんですね。あれは作ったセットなわけです。
最早的时候，因为我们那个场景需要那个概念，那个场景很最初的概念就是要一个很长很长的沙发。
まずですね、大事だったのはその長い長いソファーですよね。あれをですね、探さなくちゃいけな
かった。但是那个沙发一搭出来以后，那个场景太大了，变成是很空。
ソファーがですね、ない場合ですね、ソファーを取っ払ったらですね、そこにもうガランとしたですね、場所であるわけですよね。
所以那个 art director 就告诉我说，那你导演，我们来盖一个保龄球馆，好不好？
そしてですね、このソファーを取っ払った後ですね、ここにボーリング場を作ったらいいんじゃないですかっていう提案が出たわけです。美術監督の方から、はい、そういうアイデアが出ました。
所以那个保龄球馆呢是可以验证那个连线，因为那个老大呢，他常常打保龄球，那个打出去以后呢，他没办法自动收回来，所以要人家捡完把它摆好。
そこでですね、ボーリングをやってるわけですよね、兄貴がやってるわけですけれども、何度やってもですね、うまくいかないっていうシーンをですね、これを作りたかったわけです。
はい、ありがとうございます。お時間が来てしまったんですけれども、多分皆さん気になってらっしゃる方多いと思うんですが、なぜ谷村新司さんのスバルだったのかというのを監督最後にお答えいただけると嬉しいです。
スバル是我去年去中国旅行的时候。我无意间听到了这条歌，但是是邓丽君唱的中文版。
実はこのスバルという曲はですね、去年中国大陸に行った時に聞いたんですけれども、それはですね、テレサテンが歌ったスバルでした。
然后我后来发现呢，这条歌呢，它原文呢，就是我后来找这条歌，原来是一个日本歌。我当初我不知道它是日本歌。
その時は日本の歌だっていうのを知らなかった。その後で知ったわけですね。
后来我发现这条日本歌以后呢，我更喜欢这条歌了，比那个 Teresa 的那个歌更好听。
そしてあの日本のですね元の曲をですね聞いてですね、あのテレサテンよりももっといいなっていうふうにこの日本の歌が好きになりました。
那歌有让我一种感觉到，就是人面对无奈或是面对一种空无的时候，很想再奋发向上，想再往前走的感觉。
なぜそういうふうに感動したかっていうとですね、このスバルの歌詞はですね、本当にあの人間ですね、誰しもですね、もうどうしようもない状況に追い込まれて悩むことがあるわけだけども、そういう時にもうどうしようもなくなった時にその人を奮起させて前に進んでいかれるような勇気をくれる歌だっていうふうに思いました。
后来因为在我们台湾南部呢，事实上有很多那种电台，台湾南部有很多电台，他们到现在 radio station， 他们到现在都还放日本歌，尤其在午夜的时候。
台湾の南部にはですね、いろいろですねラジオ局がありまして、このラジオ局でですね深夜番組でですね、日本の歌を流す曲があるわけですね。
所以那时候我就干脆想说，就把它放在这个片子里面，等于让整个片子在结束的时候，让两个不同的人做交叉的剪接，不同的命运，不同的一个。最后走向了一个命运。
このスバルをですね、ラストに持ってくることによってですね、いろんな人がですね、最終的にいろんな運命の分かれ道なわけですね。その運命の分かれ道をですね、それぞれが辿っていくわけですけれども、そこにそのこのぴったりの曲としてですね、このスバルを配置したわけです。
はい、ありがとうございます。あの貴重なお話、とても楽しかったです。ありがとうございました。